オイスターラジオ作戦室。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
本日のお相手はタツミンと
ヤイヤイです。
いやー寒くなってきましたね。
寒いです。
ねー、急激になんか寒くなってきて、あ、冬が近いのかなっていう。
ねー、でもなんか今年ちょっと暖冬っぽくないですか。
あ、そうなんですか。
なんか寒さが遅い感じがするような気もします。
しないでもないですね。
なんか紅葉がちょっと遅いのかな。
確かに街中で紅葉はあんまり見ないですよね。
なんかテレビでも、なんかやっぱりまだ寒さが足りないとかって天気予報でやってたのも、
寒さが足りないと紅葉しないんだね。なんか贅沢だ ね, ねいいじゃない、ちょっと秋っぽい感じの気候で紅葉してくれればって私なんかちょっと思うんですけど。
そうですよね。
でも11月も第2週に入りまして、
早いですね。な
んか、ね、11月の、はい、まあ、この第2週の週にですね、
はい、
1のゾロ目の日がありますよね。
あ、ありますね。
はい、11月の11日。
はい、
こちらはですね、まあ麺の日ということで、1がこう4つ揃うのが細長いイメージにつながることから麺の日っていうのがあるらしいんですよ。
へえ。でもさ、細長い太い麺は違うってこと？
太い麺か、そうきたか。太麺。
太麺の日はないのかな？
ないのかな。ちょっとね、どっか当てはまりそうな日あります？
太い麺でしょ、うん、太い麺を想像させる数字、
数字。
いつだろう、いつかな。待って、麺でしょ、
うん、
ちょっと待って。あ、じゃあゼロをこうキュッとすればいいと思うよ。
あー、ゼロゼロゼロゼロの日ないわ
あれ、うん、ごめん。
あれは、あの2月の12日。
2月12。
うん、太い、太
太い太何それ、
よくわかんない。
じゃあ、待って他にあるかな、
なんだろう。
じゃあ8をキュッとすればいいと思うよ。
8月の88日ないわ
ー。タツミ面白い。
面白いのはヤイ様の方で。
なんで私じゃないでしょ。
はい、麺の日はこれでいいことにしましょう。あ、でもさ、麺でさ結構美味しいものってあるよね。
麺で美味しいもの。
うん。普通さ、麺って茹でて、こう柔らかくして食べるけど、
うん、
あれ、スパゲッチを、うんうん、フライにするのって知ってる？
あ、なんか、居酒屋で食べたことあるかも。
あれをフライにしてあげて、乾麺のままフライにしてあげて、
うん、ポリポリ
塩をつけて。そう、あれ美味しいよね。
美味しい美味しい美味しい。
あれってなんか、ポッキーとかさ、プリッツとかそういうのの、プレッツェルか。の元っぽいよ、感じがするよね。
うん、そうだね。
で、11月11日って言ったら、有名なのはポッキーの日ですよね。
あ、そうだっけ？
うん、ポッキーのクリスマスは11月11日なんだよね。
そっか、そっか。じゃあみんななんかこう、細長いもの、みんななんか11月11日にね、当てはまりそうだね。
そうだよね。
うん、
なんかあるかな、他に。
細い棒？
うん、作るとしたら。
細い棒？
うん。
なんかあったっけ？細い棒ね。
シャーペンの日とか。
ああ、じゃあ鉛筆とかも。
鉛筆の日。
ボールペンも。
そう。
あの名前ペンも。
名前ペンも。筆ペンも。
全部。あんま関係なくなっちゃうね。
そうそうそ
う。
う
ん。
ね
え。この間文具の日やったのにね。
あ、そうだね。すごい近いよね。
ね
え。11月は文房具の月っていう。雑把なまとめ方も。
そのうちノートの日とかもね。
うん。まあ11月に移しちゃえっつって。
うん。いいよ11月で。全部。
記念日制定する人はそんな雑把な基準で決めてないと思う。
うん。
いや、他にもですね。
はい。
ピーナッツの日。
ピーナッツ？
うん。ピーナッツは一つの殻に二粒の豆が同居する双子であるから、
うん、
1と1が、まあ、双子の関係で、
うん、
で、二粒入ってるってこと？
あ、二つ。あ、あー、うん、なるほどね。
ピーナッツ。ピーナッツといえば八街ですよね。
そうですね。
ね。八重様。
千葉県です。
ね。
でもたまにね、
うん、
電車で、
うん、
こう、アナウンス するじゃないですか、駅員さんが、
はいはい、
駅員さんじゃない、車掌さんが、
お
がやっちまったやっちまったってこう言うんですけど、それがなんかね、たまにやっちまったやっちまったそれなんでちっちゃいついてるのって思うんですよ
やっちまったみたいなそうそうそう
たまにそういう車掌さんがいるので、
あ、面白いよね。
もしあの総合音声乗った時は気をつけて聞いていただければ
やっちまったって言った時は
あのね
やりたまが言っていたあの車掌さんが、
なんかね、あの他の乗ってる、うん、あのまあ、乗客の、
うん、
若い高校生とか、
うん、
やっちまったって言って一人あのなんかこうつぶやいてる人とかたまにいますね
やっちまったってみたいな
そうなんですよ。
でもなんか電車のアナウンスって独特の節があるよね。
ねえ、いつからそうなったのかな、
わかんないけどね。
なんかこう気づいたら多分芸人さんとかがネタで
やってるの
を聞いて、あ、そうそうって思って、それで 気をつけて聞き始めたら、なんか皆さんそういう喋り、実はそういう喋りだとかっていう、なんかそんな感じがしますけども、なんか
インターネットの面白動画とかで、あの次はなんとかなんとかなんとかなんとか止まりますがドア開きませんっていうのがあって、
何それ本当に言ってんの？
いや本当じゃなくて、パロディだからそういう風になってるんだけど、なんかそういう風にネタにされるぐらい、確かにどの駅どの電車に乗っても独特の喋り方ってあるよなって思って、
あるあるある、なんでそんなに鼻にかける、鼻にかける
あ抜くよね、
そうそうそうそうそう、
鼻から
わざと喋ってるのか、普段からそういう喋りなのか、
ね、
すごく気になるとか。
普段あの喋りの人いたらすごく面白いと思う。
すごい。
うん。皆様はどんな感じでお考えなんですか？
駅ですね。
え？え？って思うよね。
もうもうもう。
普通人間にかけるときああいう喋り方しないよね。
気になりますね。
うん。でも逆にあんまりしっかりかけられる言葉だと、あの中に乗ってるお客さんが気にするっていうのがあるのかもしれないね。特に新幹線なんかだと、あの眠ってるお客さんとかもいるから、割とソフトな喋り方をするっていうのは聞いたことがある。
へー、そうなんだ。次は死ねなー死ねなーって
すごい、
確かに新幹線の、そうだ、この間私乗ったの、
あのブレスな感じでね、駅名告知するよね。
じゃあやっぱりなんか何かあって、そういう喋りを、
いやでもこういうの気になるのって職業病だよね。
気になり始めたら止まらない。
あとは最近だとその駅でアナウンスするのもテープになっちゃってるとこもあって、そういうとこはこう喋りのプロの方を使ってるとこがありますよね。
ありますあります。あ、これあの人の声だ。
そうそうそう、もうあのあれゆりかもめとかは結構有名な役者さん
を
使ってらっしゃいますよね。
はい、
一度東京に来た時は楽しんでみるのも一つの手かな。あとは普通の電車に乗って普通の車掌さんのそういう面白い喋り癖を聞いてみるの
もそう、たまにありますので ね、
その やっちまた
やっちまたって本当に言ってます ね、
そっちの線とかも面白そうだよね一度ね行ってみて確認してみたい
ぜひ、
ね、いやピーナッツの日からずいぶん広がりました
あ、ピーナッツですね、やっちまたの駅の、そこです。どっち側だったかな、どっちかにあのピーナッツのオブジェが、
オブジェ、
うん、オブジェピーナッツ
のあ、本当にピーナッツの殻の形、
そうなんです、
なんだ、
はい、
あ、
ありますので、記念にどうぞ、
あ、社名を取ってやっちまたを確認した後は
やっちまたって
あ、そうなんだ、そうなんだ、あ、でも秋は確かにね、外に出歩くのも楽しいシーズンですからね、お散歩するのも、ね、
そうですね、
いいシーズンですからね、皆さんもどっか行かれたらぜひボイスターのこちらのラジオの方までメールを送っていただいて、
はい、
ね、あのこんなとこありますよとか、面白い動画見つけましたとかね、面白いアナウンス聞きましたとかね、ぜひぜひ報告していただけると嬉しいなと思います。
はい
雪の山荘で 僕さんの大切な嫁が消えちゃった。その山荘にはタイプの違う7人の女の子がいるんだ。お、あ、もう僕さん迷っちゃうな。しずねたんはピアニスト萌え、ともかさん弁護士秘書萌え、ありさたんは女子高生萌え、みちえたんはマダーム萌え、ちゆきさん元気っ子萌え。あ、でもやっぱり鴨下ゆい子が俺の嫁。彼女らは雪の迷宮に配信中。
ミカ博士の実験室。
はい、ということでまたやってまいりました。まずは合言葉からいきましょうか。
はい。
ぎゅっ、せーの。
料理は錬金術。
はい。
料理は錬金術。
はい、よくできました。はい。もう慣れてきた？
うん。
だいぶね。よし、じゃあね、今日は、
はい、
今日はですね、メロンを美味しく食べようと思います。
うん、おメロン？
うん。
高い。高いでしょ、
ね、高い。そこを
高いよ。
200円で。
おぉ
!200 円で食べれます。
激安、う
ん、激安。材料は、キュウリ、100円のキュウリと、
はい、
100円で買った、なんだっけ、蜂蜜。
おぉ、
この2つで、メロンになるという噂を聞いたことがあると思うんですが、いかがでしょうか。
私も聞いたことはある。
噂には。
うん、やってみたことある？
まだない。
嬉
しそうだ。いい顔だ。
ねえ、じゃあ早速、これを食べてみてもらおうと思います。
はい。
あのね、キュウリに、キュウリに、の切れ込みを入れてあるので、
香ばしく売り臭い匂いがしてます。
あれ？本当に？
はい。あ、本当だ。
もうね、すでにかけてあるんですよ。
あ、なんかキュウリの、あれ、すごいね、切り方が面白いね。
ちゃんと味が染み入るように、縦に。切り目が入って
て、てる
身の部分に。で、ね、その上に、こってりと蜂蜜が乗っておりますね。
すごい結構、蜂蜜が。
滴ってますね。
シンプルですよ。
あ、じゃあ、ちょっと本当にメロンなのかどうか。
いい感じですね。じゃあ、ヤイさんもちょっと取っていただいて。
は
い、
取りました。よいしょ。
私も今、うわぁ、ねっちょり。
結構。
蜂蜜ねんのり。
あのね、蜂蜜一種用意しとかないとちょっと。
ですね。
今日
じゃあしっかり今蜂蜜をつけたのをいただきました。
滴れてます
よね。はい、スタタール。
あ、本当だ、すっごいべったりしてるね、これ。
自分で作っといた。何を言い出す、
このね、純度 100% の蜂蜜。
あ、本当、じゃあいいものだね、体にもね。
じゃあ行ってみましょうか。
はい、
せーの、
実食。
いただきます。
うん、
なんだこれ。
うわぁ、
なんか蜂蜜だね。
うん、蜂蜜とキュウリだね。これメロンじゃなくね。
あの、
なんか蜂蜜だこれ、
青臭いです先生。
なんだ、私改良重ねよう。
あれだよね、
足りなくない？
なんかね、まだね、蜂蜜とキュウリが分離されてる。
ってことはミキサーかな。
ああ。
よくも混ぜ合わせて、それが、こう、うまくこう、合った時にメロンなのかな。
かな、ね、多分、蜂蜜の糖度がきちんと混ざってないよね。
そう、もう二つ、もう別々なの、本当に、
もしこれを美味しく食べるんだったら、私だったら塩を振るね。
あれだよね、スイカの原理だよね。
そう、スイカの感覚？あの、どっちかといえば、水気が多いから、ウォーターメロンって感じ。
そうか。
あの、青臭い。
これ、蜂蜜、好きなぐらい足してください。
はい。
あ、ありがとうございます。
あんま足しすぎても良くないのかな。
なんか蜂蜜味な感じがする、
ね。そう、蜂蜜がね、すごい強くて。
塩、後ろから塩取って。
塩わかった。
あなた、塩取って。
仕方ないよ。ちょっと待ってろ。
塩、
蜂蜜、その赤いの。
はい。
はい、塩が来ました。
はい。
塩イントゥー、蜂蜜。
さ
あ、ヤイ様、実食、遊ばせ。
どうだろう。自ら塩を用意して研究をし始めた二人、とても嬉しいな。
うわ、待って、なんか、
か違う。なんだろうな、
私も。でもね、でも、うん、甘みは増した感じがする。
甘み増したの？
ほんと？よし、じゃあ行くろ、うん。拙者も実食。
でも確かに苦手じゃなかったっけ？あ、ね、あの甘いのとなんか。
うん。
あ、大丈夫？
やってみる。
お、頑張り屋さん。
あ
はお
か、はおというリアクションが。
はおが君臨しました。
君臨しました。
覚えてらっしゃいました。
はい。うんうん、あ、どうですか、タツミ。甘み増した感じ
します。甘み増した。
そうそう。ちなみにメロンだった？
がまずい。なんとも言えずまずい。
なんかね、うん、メロンの味を忘れた。
うん。
忘れた。
あの、ね、メロンではない。
メロンってどんな感じなんだっけ？もう忘れるんだよ。
メロンはもっとこうね、ふわっとしてじゅわっとして甘いんだよね。
なんかこれを食べてしまうともうメロンの味がもう消え去りますね。
うん、衝撃でメロンの味はなくなるね。うんうん、
素晴らしいな、うん。じゃあ本日の結論。
はい。
はい。はい、キュウリと蜂蜜を混ぜるとメロンと言われますが、メロンの味を忘れるぐらい、なんか不思議な味になる。そして塩をかけると、はい、覇王が君臨する。そんな結論になりました。
はい。
はい。
なんか回を重ねるたびにさ、この自主的に研究を始める二人がね、
うん、
見れて、
うん、
なんか成長したなと、なんか博士は、
あ、
はい、あの、生温かい目で見させていただいて
ます。なんか、本当にね、
うん、実験室だよね。
女子としては正しいかなと。
すごい嬉しいです。
よかったです。
じゃあ、お聞きの皆さんの中で、あの、キュウリと蜂蜜でメロンになる方法をご存知の方がいたら、
ね、
教えてください。
うん、
今、覇王が君臨してるので、うまくメロンが作れなかった。
うん、
はい、うん、そんなことで、今日のニカ博士の実験室は、おしまい。はい、はい、次の人にタッチ。
いつも今日は出たっけ
以上、ニカ博士の実験室でした
でした。
小説ハードリベンジミリ復讐の序曲。映画では描かれなかったミリーの過去が今明らかに。文化人税込み780円で好評発売中。地獄はこれからよ。
オイスター雑学講座のコーナーでございます。はい、今回はニカ博士にご来場いただいております。
はい、お邪魔しております、ニカ博士でございます。
はい、それではニカ博士にお題の方を差し上げたいと思います。
あ、ドキドキする、なんだろう。これ開いていいんですか？
どうぞ。
安定同位体について述べよ。あ、安定同位体ですね。
はい、
はい、
あ、これはですね、
はい、
ある状態のことを言うんですけれども、
はい、
はい、
安定同位体、なんだっけ、元素と元素分子みたいにあるじゃないですか。
うん、
で、人間も何もかもが元素で構成されてるんですけれども、この元素で構成されている我々の状態、この世にある万物の状態が安定同位体なんですよ。
はい、安定してるの。
はい、逆にですね、これの反対語で不安定同位体というものがあるんですけれども。
そうなんだ。
はい、それは元素をくっつけても、
はいはい、
安定しないので、
はい、
すぐばらけてしまうので物質化できないんですね。
幽霊みたいだね。
そうですね。
へえ。
はい、不安定同位体のカテゴリーの一部にその幽霊というものも含まれてはいるんですけれども。
あ、そうなんだ。
はい。
あれ不安定なんだ。
そうですね。この3次元の世界で実体を帯びてないものを全般的に不安定同位体と言っておりまして、
おー。
はい、アインシュタイン博士の、
うん、
非相対性理論、それに次ぐアインシュタイン博士が出したこちらの論が、
はい、アインシュタインが唱えたんだ。
そうですね。
すごい、はい、
へえ。そうですね。あとはですね、
うん、
安定同位体、まあもうそれにつきますね。
おお、素晴らしい。そうか、この体、肉体も全て安定同位体。
そうですね。
ということは空中元素固定装置も安定同位体を作り出すっていうことですね。って言っても誰もわかんないか、ここだと。
今
キューティーハニーだよ。多分リスナーさんはわかってくれるよね。 はい、というわけで、ではお答えはそういったことですね。
はい。
はい、はい、ではこちらの回答を行ってみましょう。
はい。同位体。
はい。
まず同位体とはですね。
はい。
同じ原子番号を持つ元素の原子において、
うん、
原子核の中性子、つまりその原子の質量数が異なる各種の関係、うん、あるいは各種である。で、の安定同位体っていうのは放射能を持たない同位体という。
はあ、はあははあ、全然わかんない。
うん。うん、自分で読んでてもちょっと勉強したはずなのに。
おお。すごいね、勉強したんだ。
そうなんですよ。放射、うん、放射線関係なので。
あ、そっかそっか。
そうなんですよ。
放射能を持たない。同位体、うん。
そうですね。
放射能を持ってたら安定してない同位体なの。うん、
放射能を持たなかったら安定してない。
放射能を持たない同位体が安定同位体なんだよね。
そうそうそう、安定同位体、放射能を持ってない同位体。
まあここ深く突っ込んでも面白くないからいいや。でもね、なんか納得させられたよ、ニカ博士の説明。なんか安定してると肉体が保っていられるっていうのはね、すごくわかるよね。
うん、透明人間になる場合は不安定同位体ですので、
うん、あ
の存在はするけれども、うん、姿が保てないというのも不安定同位体の一部と。
おお、すごいね。なんかそっちの方がね、理解しやすい。
そうだ。なんか不安定同位体は、
うんうん、
あれだね、放射能を出してたね。
そうそうそうそう。
ね、
う
ん、
そうだね。
幽霊は放射能を出してた、
ね。なんか危険だよ。
危ないよ。危ないよ。
そうか。
出しちゃダメ。
出しちゃダメ絶対。
ダメ。
ダメ絶対。
絶対ダメ。
そうですか。いや、でもこのさ、原子とか元素とかに関係するもんだっていうのは知ってたの？
うん、分かんなかったけど、なんか同位体っていう響きで元素とか、うん、そういうなんか
化学系のね、
そうそうそう、分子との結合のなんとかみたいなイメージが出た。
すごいね。まず全く何の部類に入るのかも、その文字見た時に私は分からなくて、
うん、
すごいな。ちょっとね、あの夜中深夜に語るような話かなとは思ってしまいましたけど。
どう痛い？
そう、どう痛い？
なっちゃって。痛いよ。
いやー。はい、そんな感じでお見事でした。
三
河博士。
楽しいね、これ。
ね、うん、はい、ということで、ボイスター雑学講座のコーナーでした。
どうもー。あ、今回足をお呼びになったのはあなたでやすか。じゃあまあ。毎度バカバカしいお話を一席。
おい大変だ、布団が吹っ飛んだ、父さんの会社が倒産した、その上猫が寝転んだ。
おやおや、どうしやした、面白すぎて声も出やせんか。あー、結構結構。まあこんな面白い足でやすけどね、実は本職は話し家じゃないんでやすよ。あくまでも悪魔なんちゃって。キッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッ。お後がよろしいようで。東京キタン、あくまでも悪魔。
はい、エンディングのコーナーでございます。
はい。
いやー、やさん、いい食べっぷりでしたね。
ねえ、結構。
キュウリ
だけど、
うん、
いけるんじゃないっていう、
うん、ね、蜂蜜の風味がね、うん、効いてましたよ。
あ、そうですね、
うん、
だからこう一緒に、うん、混ぜてはいるけど、うん、口の中では分離されちゃってるから、それがね、うまくこう混ざった瞬間が多分メロンに近づくんじゃないかなとは思うんですけど、
うん、
惜しい
惜しい感じでしたね。
惜しい、
うん、そしてメロンの味本体を本当に忘れる。
分かんなくなっちゃった。
うん、探っていくうちにどんどん忘れていく感じでしたよね。
そう、だからメロン食べたい。本物のメロン食べたい。
と言ってますよ、リスナーの皆さん。
お願いします。
ダメダメ、生物だから。ね、
うん。
いやー、でもね、
うん、
秋は物が美味しいよね。
ね
ー。美味しいの多いよね。
ねー、ほんと収穫のね。実りのね。
ああ、うん、そうだよね。八重様にとって秋といえばですよね。で、だから収穫なんですよね。
本当にそうですよ。あの、ね、
三井もゲットしましたね。
あ、そうなんですよ。皆さん、ヤイ様が、このヤイ様が私ども、しもじものものに
ですね、
三井もをね、
はい、どこ直送だ
っけ？種子島直送。
あの、うちの両親が、はい、私に、はい、くださいまして。
ねえ。
はい。
それをうちらに
ボイスターの皆様に
お裾分けをしてくださって嬉しいな。
そう、なんかあの食べ方に、うん、なんかオーブントースターで焼いて食べるのが一番蜜が出るって美味しい食べ方だったそうなので。
そうなんだ。
はい、楽しみだ。天ぷらもおすすめみたいなんで。
あ、天ぷらね。美味しいやね。
美味しいですね。
いや、やっぱり持つべきものはボイミーツだよね。
ありがとうございます。
はい。いや、美味しいもの多いよね、本当に。そして、ついていく皮下脂肪みたいな。
栄養だよ。
あ、栄養。
栄養。
栄養。なんかね、今日ね、ボイメイツの中でね、あの親父ギャグが流行ってるんですよね。
あれ流行ってましたっけ？
自分も言ったじゃないですか。
違いますよ。タツミンが言ったからちょっと真似したの。
ね、言ったのは何でしたっけ？見る使ってみるっていうのが、私は 何気なく、あ、見る使ってみるって、うん、あの何気なく言ったら、
本当に何気なく言った？
そう。
私も狙っていたのかと思って、だから真似したの。
あえて誇張して、見る使って、見るって言うのって。
そう、ね。だからね、辰巳の真似したんだよ。
狙ってないです。そこは狙ってなかったです。
あ、そうなの？
うん。
じゃあそういうことにしとくよ。
ああ、しておいていただきました。ありがとうございます。いやーね、うん、まあそういうジジのブームがありつつですな。
はい、
うん、
ですな。
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 はい。何かヤイ様のおつぼにおはまり遊ばして。
いやいやいやいや。
はい。
うん。何でもないです。
いやいやいやいやーね。皆さんもね、秋、うん、満喫してますか？
イエス。
ありがとうございます。ね、ヤイ様からもお返事いただきましたが、今リスナーの皆さんからのお返事もいただきました。いいえっていうのもちょく混じってましたけども、みんな満喫して。
本当そうです。今イエスって言った瞬間お腹グーってなりました。
あ、今日一日お腹空いてましたよね。
お腹空いた。
あのあれ、そのなんだっけ、キュウリに蜂蜜を混ぜたものは、うん、胃腸の動きを促進する働きもあるのかもしれませんね。
ねえ、お腹すくよ。
なんか食欲ないなっていう時はあれを試してみると、うん、胃腸が働いてくれるかもしれません。
うん、健康だね。
うん、健康的ですね。うん、感じで、
はい、
今回はこのあたりで、
はい、
締めさせていただければと思います。
はい。
はい、本日のお相手はタツミンと
ヤイヤイでした。それでは次の人にターンチ。